それでは聖書を開きます。レビ記の19章1節から8節です。レビ記19章の1節から8節です。旧約聖書211ページ、レビ記19章1節から8節を朗読いたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全会衆に告げよ。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神主である私が聖だからである。それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は偶像の神々に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神主である。あなた方が交わりの生贄を主に捧げるときは、自分が受け入れられるように捧げなければならない。それを捧げた人、その翌日にそれを食べなければならない。三日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もしも三日目にそれを食べるようなことがあれば、それは不浄なものとなり受け入れられない。それを食べるものは咎を負う。主の聖なるものを犯したからである。その人は自分の民から断ち切られる。以上です。聖なるものとなる、この題でご一緒にこのレビ記を読んでいきたいと思います。この最初の呼びかけであるイスラエルの全会衆に告げよという言葉はですね、出エジプト記の12章の3節に出てくるのみです。でそこではエジプトのウイゴがですね、死ぬという警告を無視したファラオの前を出て行ったモーセとアロンがイスラエル人たちに語る、その場面ですね。そしてそこでは杉越の祭りの過ごし方、そしてその夜に羊を殺してその血をですね、家の入り口に塗るように告げられる。そうして全回収というのは、まあずっとですね、これからそれを守り続けるようにという非常に大切な意味になるわけです。これほどのですね、イスラエルの全会衆に告げようという、この、これほどの言葉として語られたのが今日の19章で、それはですね、あなた方は聖なるものでなければならないという、このことになるわけですね。で、聖なるということは、区別するとか分けるという意味を持っているわけです。で、ここではですね、主である私が聖だからであると、ある、それはですね、どういう意味かというと、この私は他のものと一切、他のもの一切とは自分は違うのだという宣言です。つまり自分がそう、ご自分が創造主であり、他のものは非造物である。だから私とこの世界とは全く違うのだと、それをですね、聖なるものというふうに表すわけですね。そのぐらい私が聖であるからあなた方も聖でなければならないというのは、つまり私の側につくようにという意味ですよね。そういうふうに考えれば、この世界につくのではなくて、この創造された私の側に立ちなさいという意味になります。イスラエルの人たちはこの世界を作られた神様と共に生きるのだと。そしてそれは何を信じて何に従うのかということによってですね、この世界の中で自分たちが区別されていくのだと、それが聖なるものになるということです。で、このことがですね、最も大切だというわけです。作られた世界のものにならないで、それらを全てを作りになった神様の方のものになりなさいという、で、それはどういう生き方を指すのかということが、この19章で具体的に言われるわけです。で、それはですね、実会の中に出てくることが、まず最初に出てくるわけです。つまり、実会に従って生きていくこと、これは、この世界で神様の側に立つことの印になるということです。どんな生き方かと、冒頭でですね、あなたの自分の母と父を恐れなければならないと。で、これはですね、実会の父と母を敬えとは、少し言い方が違う。二 二つのことが違うわけです。一つは父と母というふうに言ったところ、ところがここでは母と父というふうに言われるわけですね。この順番というのは偶然ではなく明らかに、意図があったわけです。母を大切にするということが非常に重大であるからだということですね。それから恐れるというのも実会の方では父と母を敬えになっていたわけです。で、この恐れるという言葉は神を恐れるという意味でたくさん使われる言葉なんです。ですから特に母親に対してこの神を恐れるような思いを持って向かい合うようにと。で、これはですね、おそらく周辺諸国の中では決して教えられることのない内容であったと。だからこれが神の民になる区別と言ってもいいのだということです。このような両親をですね、まあここでは母が代表になっていますけども、まあ実際には父も同じなんですけども、両親をこのように大切にするということは、おそらく他のところでは見ることができなかったのだろうと思います。その次に、私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主であると。これは安息日を覚えてこれを聖なる日とせよというところと同じなんですけども、今まではですね、安息日に仕事をしないということが強調されてきたわけです。出エジプト記の中で繰り返し言われてきたのは、安息日には仕事をしない。しかしですね、この後23章の3節、26章の2節ではですね、聖なる会合という言葉が使われるんです。初めてですね、毎週安息日ごとに聖なる会合を持つ。聖なる会合というのは、これはもちろん礼拝を指すわけです。ですからこのレビ記によって初めてですね、この安息日には、仕事を休むだけでなくて集まって礼拝をするということがですね、決められていくわけです。そしてそれが神様の民になる、主の民になる、そのマークになるのだと。その次、4節では偶像の神々に心を移してはならない。自分たちのために鋳物の神々を作ってはならないと。これはもう実会の中に、出てくるものですね。私の他に他の神々を作ってはならない、神々を作ってはならないということが言われているわけです。で、もうそれはですね、詳しく言う必要はないと思うんですけども、この後にですね、生贄の方法として3日目、捧げた日と翌日にそれを食べて、3日目にはそれを食べてはいけないのだということが書いてあります。で、こういったものもですね、まあ衛生上の問題じゃないかということは言えるんですけども、衛生面でですね、民から断ち切らなければならないということまで深くこう厳しく言われるというのは、やはりここにはですね、衛生上の問題ではなくて他の宗教の食べ方と区別しているということだと思うんです。つまりここで言われていることは全部他の神々に仕えることと、この世界を作られた神様に仕えることと区別していく、この区別というのが聖なるものになるという意味なんですね。ですから、このあと9節では、これ実会とは少し違うんですけども、自分の土地の収穫を借り入れるときは畑の隅々まで借り尽くしてはいけないと。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはいけない。ブドウの実も同じようにして、これはですね、貧しい人や寄留者のために残しておかなければいけないとあって、その後に私はあなた方の神主であるとまた出てくるわけです。これ3節にも出てきましたけれども、これはもちろん区切るのだという、区別するのだということですね。この私の言葉に従うということは他のところにはないから、これを従うということは区別された生き方なのだというわけです。それから11節からは、 また実家に戻るんですけど、実家をまとめているんですね。盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならないと。もちろんこれはですね、欲しがってはならないということまで含めて実戒の後半をですねまとめているわけですけれども、それをですね欺くこととして一つの、言葉で表そうとしている。で、神の名によって偽りの誓いをするということも、この12節に出てきますね。つまりその主の名をみだりに口にしてはならないということに大変近い内容ですけれども、どちらにしてもこれは欺くことと非常にこう、内容が近いんです。で、実際にはどういうことかというと、14節で、あなたは耳の聞こえない人を軽んじてはならない、目の見えない人の前につまずくものを置いてはならない、あなたの神を恐れよ、私は主であると、またこういうわけですね。つまり耳の聞こえない人や、そのハンディのある人たちにそれをですね利用して欺いてはいけないということですね。それは盗んだりすることでありですね、偽ってはならないということにまとめられるわけです。それから13節でも、13節じゃないですね、この隣人を虐げてはならないという言葉がこの13節にはありますけれども、その中には、あの日雇い人の賃金を朝まで自分のもとに留めてはならないという言葉が、これの目の不自由な人の前にあるんですけど、これもやはりですね、その日雇いの賃金を払わないということは騙すことであり、欺くことであり、盗むことなのだと。ですからここはそういったことをですね、実戒が全部こう重なって悪意として行われていくことを言うわけですね。さらに不正な裁判というのがこの後15節に続きます、不正な裁判をしてはならない、弱い者を贔屓したり強い者にへつらったりしてはならない、あなたの同胞を正しく裁かなければならないと。で、弱い者を贔屓するということはありえないので、これはですね強調するために、要するに強い者にへつらう、お金を持っている人から賄賂を取るわけですね。その賄賂を受け取るためにその人たちの顔色を見るということを言っているわけです。そしてお金持ちやそういった権力を持った人たちから利益を得るために、そういう人たちの言いなりになる、そういう裁判はしてはいけないというわけですね。さらに、中傷してはいけないということも16節にはあります。隣、中傷してというのは悪口を言って回るわけですね。で、隣人の命を危険にさらすことがあってはならないと。これも殺してはならないという言葉の応用編のようなものです。つまり欺いて、そして、策略を巡らして人を傷つけたりする、それからあるいはそのことが元になって殺すことだってできるのだというですね、そういったことが実家の中では殺してはならないということはありますけれども、もっともっと現実的な悪意というものをここで指摘するわけですね。で、このようなですね命令というものを持つ国はおそらくなかっただろうと、驚くべき命令ではないかと思います。それはイスラエルの人たちが神の民としてふさわしく生きるとはどういうことかということを具体的に示しているわけです。そしてそれはですね、一言でまとめれば18節で、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとこうあるわけですね。で、その、ことの前にですね、この17節では心の中の問題まで触れていくわけです。先ほど驚くべき命令だと言ったわけですけど、その中でも特に驚くべきことは心の中の問題にまで踏み込んでいるわけですね。自分の兄弟を憎んではいけない、同胞をよく戒めなければならない、そうすれば彼の家に在籍を行うことはない、あなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならないと。で、ここで自分自身のように隣人を愛せよというわけですけれども、この中にある内面的な問題、憎んではならない、 さらに恨みを抱いてはならない。そういうことをですね、命令として与える。それから隣人を自分自身のように愛しなさいということ、そして憎しみ、恨み、復讐、そういったことをですね、まで踏み込んでいく。それはやはりそういったことによって、生きていくことから、神の民はそうではないのだと。そしてここの中では、あなた方の兄弟、自分の兄弟よというのは、これは同胞をよく戒めなければならない。あなたの民の人々にと、こうそこではイスラエルの人たちの間の中で起きる。つまり神の民とはこういったものに駆り立てられない人にならなければならないのだというわけですね。32節の方です。かなり飛びますけれども、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、あなたがまたあなたの神を恐れなければならない。これもですね、おそらく、こういう立法はなかったと思います。このような言葉に従って生きようとすることが、他の偶像崇拝をしているいろいろな国の、人々とは違う生き方になっていく。その違う生き方のであるということが非常に重大だということなんです。何を持っているかという、何を命令されているかということ以上に、どのようにその他の神々に仕えている人々と違うのか、区別されるのかということがここで言われるわけですね。イエス様のもとに来た青年の話がですね、マタイの福音書の19章に出てきます。永遠の命を得るためにはどうすればよいですかと言ってやってきたあの青年ですね。このマタイの福音書の19章ではですね、19章の16節から22節の有名なお話ですけれども、そうしますとイエス様が何て答えたかというと、実戒を言うわけです。実戒の後半の部分、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならないと、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと。これは実戒にはないんですけど、今の先ほどのレビ記を入れたわけですね。そうしますと、彼はそんなものは全部守っていると、こういうわけです。そうしますと、それならあなたの全財産を売り払って貧しい人たちに与えようと言うと、彼はですね、悲しみながら立ち去ったと。そしてそれはですね、理由は明らかだったわけです。多くの財産を持っていた。彼が実戒を表立って破ることはなかったということは、おそらくそれに近かったことであり、それは誰もが認めることであったかもしれません。しかしですね、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというこの言葉を、なぜイエスがここで語ったのかということ、これをですね、彼はおそらく分かったのではないかと思うんです。悲しみながら立ち去ったということは、それができない、イエス様の意図は分かっていてもそれができない、なぜなら彼には大きな財産があったからだ。そしてその財産こそが、イエス様が自分に対して大きな課題になるだろうということを予言したのではないかと、彼はそういうふうに察したんだと思うんです。それは財産が彼にもたらすものは何か、それは憎しみや妬み、恨み、復讐心というものが、この財産をめぐって彼の人生の中に起きてくるだろうということを、イエス様はその彼の生涯を 見渡して言われたのではないかと思うんです。ただ彼のが生意気だからそういうふうに言って困らせようではなくて、彼の多くの財産が原因になって、彼の中にはあの憎しみや妬み、恨みや復讐心というものが彼の人生を襲い歪めていくだろうと。彼は非常に頭のいい人です。ですからイエス様がこの財産に自分の問題が起こるということを突きつけられていたということの意図を理解したんだと思うんです。 その警告の重さが分かっていたからこそ彼はですね、悲しんだんじゃないか。でも自分は今のこの財産から離れることはできないと。それで悲しみながら従いきれない。マルコの福音書ではこの場所でですね、10章の21節ですけども、彼を慈しんで言われたというんです。深く愛して言われたという意味の言葉なんですね。なぜそんなことは全部できていますとこう言い放つ彼をですね、イエス様は愛して言われたのか。そこには彼の将来に待ち受けているものが憎しみであり、復讐心であり、妬みであり、恨みである。そういったものがその彼が持っているそのものからによって巻き起こされて、彼はそれに巻き込まれていく。そういう人生をイエス様は見ておられたから、深く愛して、彼を慈しんで言われたのだと。それは本当に彼に対する招きであり、彼を救いたいという一心でイエス様が言われたのではないか。本当にあなたは天に宝を持つことになる人生を送らなければ、どれほどあなたは危機的な場所に立っているのかということだと思います。イエス様はそのご自分にと一緒に歩く人、それは聖なるものになるという意味でもあると思うんですね。私たちもそういう意味での聖なるもの、それは何か行いが清くなるとかそういう問題以上にですね、自分が誰の民であるのか、誰に属しているのかということを常にこのイエス様がご自分の民へと、宝の民になるようにと私たちを招こうと慈しんで言われたと、私たちを絶えず絶えずご自分の側につくように、歩くように招いてくださる、その招きに私たちが応えていく、そういうですね、日々であるように。それは私たちは一回ついたらそれで終わりじゃないんです。もう毎日毎日ではなくて、瞬間瞬間のその決断、それがこの、あなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい、絶えず絶えずです。何をするにしてもイエス様はあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいと私たちに呼びかけるわけです。それは私たちが、あなたは手に宝を持つことになるために私の方へ来なさいと呼びかけてくださるわけですね。そのような呼びかけに毎日毎日毎分毎分応えていけるものになりたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、本当に、この青年のように、自分が自分を縛っているものの正体が分かっていたとしても、そこから離れることのできない、ものです。それでもあなたは、それを全て売り払って私の方へ来なさいとあの青年に言われたように、私たちにも私の方へ来なさいと呼んでくださいます。どうぞあなたと共に歩むことが私たちにとって幸せであることを信じて、あなたの招きに応えていけるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。